インタビュー役の秋田俊也です。今日も木戸克史さん、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
4回に1回は
そうですね、やっぱり噛まないとね、
噛まないと木戸さんらしくないですね。
そうですね。
ですね、はい、今日はテーマが、
はい、
売れるイメージが持てるようになる極意というテーマなんですが、
はい、
まあ、この元々きっかけが今回12月に、
はい、
私が小冊子の発売させて、
ああ、はい、もうね200何十部でしたね。
そうですそうです、
置いたということ
で、予約段階で発売前に、は
い、素晴らしい、おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。それで、はい、まあ、元々が木戸さんもそうですけど、何人かの方から、秋田さん小冊子を出した方がいいよっていうのも、何ヶ月前からも言われていながら、はい、いいのは分かってるけど、なかなかこう、着手というか行動に移れなかったんですね。で、なぜ今回も短時間でもういろんなことをやったわけなんですけど、やっぱりね、何が違ってるかというと、やっぱり売れるイメージがなんか持ってたんですよね、
はい、
着手する段階で、
はい、
そうするとやっぱり売れるイメージを持つっていうことがすごく大きいなっていうのが今回の一番の収穫だったので、
そうですね、やっぱりイメージできないと動けないですからね、
でも なんとなくイメージはそういうふうに持てたんですけど、
そ
このこう極意というかね、
はい、
いうところをちょっと今日は丁寧に、
はい、
天然じゃなくてこう、
ね、はい、
どうしたらモテるのかっていうのをやっぱりお話聞かせていただければなと思う
んですけど、あの、まあ小冊子ね、今回ね、まあ内容はもう決まってたんですよね。
決まってました、もうできてましたし、
普通でしたら、まあ小冊子のこう作るのは、あの作ることは決めたけど、内容がね、思い浮かばないだとか進まないだとか、そういうのがあるんですけど、秋田さんの場合はもう内容も決まってるのに、なんで動けねえんだみたいな、なんかね、
そうそうです、そうです、
周りからするとね、なんかもう何やってんだみたいな、なんかね、そんな感じだったんですよね。
そうです、そうです。
やっぱりどんなに内容がね、あのイメージできてても、じゃあそれをなんだろう、作ったらどうなるんだろうとかね、まあ、もちろん作ったらそれ売るんだけども、やっぱその売ったことがゴールじゃなくて、売った先が見えたと思うんですよね、今回は。売った先っていうのは、例えばその、まあ、秋田さんとの話の中で、小冊子を売ることだけじゃなくて、まあ、やっぱりそのまず小冊子に興味を持ったということで、まあ、秋田さんのプロフィール作り の、あの仕事にも興味持つ可能性ってい
う
のはすごく強いわけじゃないですか、ね、やっぱりそういうなんだ、7人の高級社長の物語でしたっけ、に興味を持つ、その内容をみんなね、どういう内容なのかっていうのを大体は分かってるわけじゃないですか、そこに興味持つっていうことは、まあ、プロフィール作りに興味のある人なんですよね、そこで小冊子をただ売るだけじゃなくて、小冊子の中に あなたのプロフィールもね、この小冊子にあるみたいに作ってみませんかと、そういったやっぱり、まあ、案内レターというか、まあ、セールスレターというか、そういうものをこう入れていくといいですよっていうので、あ、そっか、売るだけじゃなくて、その先の自分の本業につながるんだっていう、なんかそんなイメージはどうだったんですか、持ってた。
そうです、そうです、いや、私の悩みっていうのがもともと、その仕事自体のね、認知がまだまだ、プロフィールを作る人がいるってこと自体、知られてないし、まあ、私の知られてないし、でどうしようどうしようって、でも売っただけじゃなみたいな部分があったんですよね。
そうですね、ね、小冊子がね、100冊売れたところでね、そんな収入的にね、もう生活できるようなものじゃないわけですからね、
そうです、その可能性、そうです、そうです、その、あ、その後の可能性が見えたし、これをこう、継続的に、販売する中で、私をこう知っていただくとか、あるいはその今回も何冊もお一人で、 注文していた方なんかもいらして、で多分その方たちがこう勉強したりとか、
はい、
あるいはその他の方に伝わっていくとかって、
はい、
なんかそういうこう伝わる電波のこう、イメージがなんか少し見えたんですよね。
はい、ね、でそれがまたさらにね、まあこれは統計的なことで、例えばその小冊子をまあ100人購入したら、100人のうちもしそういうまあセールスレターセット申し込み書だとかそういうこうセットを入れたことによって、まあそれもちゃんとある一定のクオリティを足したもの、そういったツールを入れることによってまあ今すぐ申し込む人というのが大体 5% ぐらいいるんですよと。そうするとまあ100人の 5% だから、あ、5人あるかもしれないんだと、うん、これやってみなきゃ分からないんですよね、あるかもしれないんだっていう、まあ、イメージできますよね、でそして今度は、まあ、そういった申し込みの申し込んでくれた人に今度はまたあのフォローということで、そこで、まあ、あなたレターを毎月こうやってフォローして関係をつなげていくことによって、まあ、購入した人の、まあ、20% とか 30% ぐらいが、まあ、時間的に1年2年3年かもしれないですけどね、まあ、これは商品によって違うんですけどね、あのそういう数字というのはこう統計的なことですけども、ありますよというと、なんかイメージが膨らみますよね。
そうです、そうです、
まずやっぱりその小冊子を完成して売った後にどうするどうなるのかっていうイメージができたと思うんですよね。
それがやっぱりね、なんか一番大きいですよね。
そうですね、でね、これ2つあると思うんですよ。
2つ、
はい、1つ目が今のこの先のイメージ、
あ、先のイメージ、
でその小冊子を売ったと、
売った後の、
はい、売った後のイメージ、でもう1つは、じゃあそれはイメージできましたと、で次に今度はじゃあ、まあ、今、ね、100冊売れたら、まあ 5% が今すぐ、あの買う人ですよと、おお、購入いいとらいいなと、でも待ってよと、100冊売れんのかなと。
ですね、ですですね、
今度は売る、売れ100冊売るまでの、今度プロセスが何もないので、今度はそこにイメージができないですよね、そこもイメージできないと人って動けないですよ、こうやってこうやってこうやってやったら、これ100冊じゃなくて200冊いくかなとか、そういうイメージができたら、やってみたい、やりたいなん
ですよね。確かに僕、そこのまず先のイメージもそうだし、売れていくイメージが負けなかったんで、やっぱり最初、もう数ヶ月ほっぽらかしてたんですけど、例えば特典をつけるとか、あるいはあともう一つあれですね、自分で告知して自分だけの力で売ろうと思ってたのは、あ、そうか、他の人にもこう動いてもらったらいいとかね、いうところからなんかこうどんどんどんどん、
そうですね、
数のイメージが自分の中でこう膨らんでいきましたね。
そうですね、やっぱり最初は秋田さんのブログで告知するから、秋田さんはそのブログの中だけで売ることしか考えてないと、せいぜい3どのぐらいの意味だったんですか、自分のブログだけだと。
ブログですと多分、まあ、知り合いにね、お願いしまくって、100ですよね、ブログ以外の人も含めて、もうお願いしまくって100いくかなっていう感じですね、
でそこであのまあ秋田さんとね、話をする中で、もう過去に100何人のインタビューをしたわけですよね。でいろんな、まあ本当に短期間の間でいろんな人脈を作ったわけじゃないですか、そこに目がいってなかったんですよね。
そうなんです、そうなんです。
それで最初にやっぱりそういった今まで出会った人をまずリストをね、ちょっと見せてください、送ってくださいと。
そうですね、そうですね、
そうするとこんなにいたんだってね、頭の中であこのぐらいいるなっていうのと、あと実際にね紙に書き出したりとかね、した上で見たのとでは、ああ、なんだ、こんなにいるんだって、なんかそういうギャップはなかったですか。
あ、いや、それで、最初はよくても100、まあ下手すると50ぐらいなのかなっていうところから書き出して、 あ、知ってる人がもう250ぐらいなとか、あと、あの人たちは、ね、ブログ持ったり、メディア持ってる人たちは、こんなにいるんだなっていうので、すごく勇気づけられました、
そうですね、そこでやっぱりどうしても自分のブログだけで何とかしようとかね、するんじゃなくて、そういう今言ったね、ブログとかメルマガとかメディア持ってる人にもお願いして、協力をしてもらって、お願いします、協力してくれませんか、小冊子できましたんで告知お願いしますと、あ、そっか、一人一人ちゃんとね、コミュニケーションもできてる人ばっかりだからね、そういう人にお願いすれば、おう、なんだこれだったら、どうなんですか、どのくらいいくかなってイメージできたんですか。
今ですか。あ、
その時に
スタート時点で最低300いくなっていうイメージは、
いきなり300
いくんですね。そうです、全くだから、告知する前に300はいくなっていうイメージは持ってます、
そうですよね、でその300から今度またね、また最初の話に戻って、その後の話でね、300の5だから355で、お、15人ぐらいはもしかしたら、もしかしてもしかしたらプロフィール作りたいなっていう人が現れるのかなっていうと、なんか楽しみになってきますよね。
楽しみになってますね、
そう、やっぱこの2つだと思うんですよね、先のことと、まあ、小冊子が今度じゃあ売れるまでのプロセス、ね、そういうのはこうメルマガだけでブログだけで売ろうとするんじゃないか、でもう一回ちょっとお願いできる人のリストを調べてみると、あ、こんなにいるんだというのが見えてくると思うんですね。
そうですね、だからそういう意味で今回時間がない中で、そのエネルギーの出方がやっぱり、それが見えてきたんで、見える度合いに応じてなんかエネルギーがどんどんどんどん加速して、でよりそのいろんな方に聞くじゃないですか、聞くと自分の仕事の良さも教えてくれるんで、余計なんか自分がいいことをやってるんだなっていうその循環ですか。
そうですね、
で気がついたらなんかもう行動が加速してっていう、迷いなく、売れるか売れないかはまあそれは結果なんですけど、もう進めたっていう、
そうですね、なんかそれ感じますよ、やっぱりね、いろんな人にお願いしたり話聞いたりしたんで、よりね、ああこれ役に立つんだな、まあ最初から役に立つと思ってんだ、そういう思いはあるんだけど、その思いがもっと強くなってきたと思うんですよ、だからその後半に行って数字が伸びたじゃないですか、
グーッと思いましたね、もう
急に、それはやっぱそこにあると思うんですよね、だんだん自分も自信が持てて、あ、これはもう間違いなく役に立てるんだっていうのが見えてきたからだと思うんですよね、
そうすると今日のこう、売れるイメージを持てるようになる、これすごくね、仕事の中で重要なことなんですけど、これのポイントというと、どういうふうに今日は、
今言った2つで、
2つ、
まず先、その先のことのイメージ、
あ、売った先のですね、先にどうなるか、
それと今度は売るまでのプロセスを、
プロセス、
ちゃんとやっぱりこう見えるようにすると、
見えるように
すると、この2つですよね。
そのプロセスの中では特に全て自分でやろうとせずに、いろんな方も巻き込んで、
そうですね、まあ、お願いをする、
お願いをして、
はい、
っていう、でそれで余計その、コミュニケーションの中から、自分自身 の, その仕事の使命感がより湧いてくると、
そうですね、それもまた明確になって、
明確になるということですよね、
そうですね、
いや本当に今回は燃える塾入っててよかったなってね、木戸さんに本当ね、エネルギーをいただいたんで、
あ、されていて、いただけるともう嬉しいですもん。
ですね、もしなかなかね、こう売れるイメージが持てないから、あれどうしようか、これどうしようかって思ってる方って、私のようにね、すごく多いと思いますので、ぜひ今日のお話、何回もこう聞いていきなが
ら、そうですね、
いただけると、でまたその結果をね、メールなりでいただけると、
あ、嬉しい
ですね、嬉しいですよね、
それは嬉しいですね、
はい、いやー、今日のお話、ありがとうございました、
こちらこそありがとうございます。
じゃあですね、次回が、今日のちょっとお話とも近いんですけども、お尻にこう売り上げがなかなかね、上がらず、お尻に火がついているにもかかわらず、なかなかこう、じっとして、 行動に移さない、そのわけはと。
そのわけは、はい。